フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗の時間でございます。さあ、もうね12月も、半ばを過ぎましてですね、今我々フェイストゥエースはクリスマスライブの、真っ只中ということでね、今日この収録が地上波放送される15日土曜日は、大阪の心斎橋ソーマ、翌16日日曜日が、名古屋のエルフィッツオールで、クリスマスライブということなんですけどもね、なんかもうあれですね、急に寒くなってきて、この前も先週もですね、北海道の、陸別というところで、氷点下26.1 度だから、なんかすごい寒い日があったりしてね、もう全国本当に冬本番になってきましたけども、皆さんの風邪とかまたインフルエンザとかね、どうせ流行りだすでしょうしね、気をつけてくださいね、暖かくして、それから空気の乾燥とかもすごくありますんで、ぜひ、気をつけてください。ということでクリスマスライブなんかね盛り上がってますわね、で今年はもう本当にね、クリスマスですから、もう徹頭徹尾スタイリッシュにね行こうかなと思いましてね、最後までこうねかっこよく決めてやろうと思って、ね、やってますけどもね。さあ、ですね、500回ね過ぎたのかもうすぐなのかちょっと分かりませんけども、お便りをねいただいてるんでね、ちょっと長いお便りなんでね、早速紹介しようと思いますよ。岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、さんくらげさんこんばんは。ふわーっと500回おめでとうございます。まさにふわーっとですね。あ、このお便りは長いですけど、初回からお便りを送り続けてきたものとして綴らせていただきます。500回、確か100回だったか200回だったかの時に500回目指してって冗談でコメントを送ったんですけど、本当に500回になるとは。500回、時間にして9年8ヶ月。おお、そっか。10年近くですね。10年前って何歳でしたっけ、お互いに。ね。そういうことを考えるのやめましょうね、もうね。最近測ってないからよくわからないし。私、引き算苦手なんです。はい、私もでございます。番組開始当初はサイマル放送でした。いろいろと大変だったけど、当時はパソコンがあれば放送エリア外でも聞けることがとても画期的でした。今はパソコンもなくてもスマホを使って Wi-Fi スポットで放送時間外でもダウンロードして聞く時代に。500回の中でものすごく文明も進化してますね。そうですよね。ねえ、この前ポケベルもなくなりましたしね。世の中も大きな出来事がありました。そういえばサイマル時代に放送時間とライブが重なって、怒りのお便りではなくどうしようって泣きのお便りをしたことも。その時にエースさんが放送はいつか聞けるかもしれないって 言ってたんです。今まさにその通りになってます。 S さんって預言者、500回のうち多分50通ぐらいは私のお便りを読んでいただいたかと。盛りすぎましたか30通ぐらいでしょうか、ボツは5万通ぐらいはありますよね。少なすぎました？10万通ぐらいでしょうね A さん、削除するのに大変だったでしょ、ゴミ箱パンパンになったでしょ、すみません、500回にあたり過去の放送をちょっと聞いてみました。自分で忘れてる話がいっぱいありました。我ながら私そんなことしてたと驚くことも。ライブ会場でもファンの方に〇〇の話面白かったよと声をかけていただくことがあり、何やらかしたんだっけと思い出すのに必死になることも。エースさんとのバトルの数々も、うるせえは当たり前のように言われ、こいつだのお前だのバーカ3連発だの何を言われても、いえバカにされるたびにエースさんに向かっていきました。挑み続けました。逆にすんなり読まれると、エースさん元気ない、疲れてると心配になったり、今も私の目標はエースさんに勝つですから、生きる糧活力です。クラゲさん、巻き込んですみません。でも楽しかったです。納豆にサキイカに AB 型に味噌帝国、新幹線乗車練習に、台車が軽トラだったり、あ、悲惨した歯磨き粉も悲惨に飛び散ったってことですね、お便りを送ろうと携帯をエアコンに向けて送信してた話はすっかり忘れてて、自分で自分に大爆笑しちゃいました。船寿司入りのクッキーを現物添付してものすごく怒られたり冷たい麺を食べるときにフーフーするのは今もやっちゃってるし、背が伸びてた報告やら、前髪を切りすぎたことやら、最新情報として最近靴が窮屈になってきました。変な食べ物もいっぱい食べてきました。よくあんなのってのも持ち前の好奇心で挑戦してきました。あげたらキリがないほど、自分を晒しちゃってます。それでもエースさんとクラゲさんとリスナーの皆さんに笑ってもらえればと、バカな話でハードスケジュールのエースさんとクラゲさんの気分転換になればと、そんな思いでお便りしてました。番組を通じて知り合えたファンの方もたくさん、公開収録で軽井沢にも行きました。この番組と、エースさんとクラゲさんのおかげで、知名度の低い岐阜県に住む一人に過ぎない私の人生が大きく変わったんじゃないかと思います。お便りし続けたのは私自身ですけどね。これだけお便りしまくってたんだから、作家とかにはならないかな、放送作家とか。無理？無理です。Aさん、クラゲさん、リスナーの皆さん、番組に関わってくださってる全ての皆さん、バカな話を聞いてくださってどうもありがとうございました。そしてどんなに忙しい時でも、疲れてる時でも、命をの危険を感じるサテライトでも収録し続けてくださった A さんとクラゲさん、500回ありがとうございます。今後も番組は続くんですかいい質問だね、FM 軽井沢さんからはなんと、きっとまだまだ続くんでしょうから、これからもタフに頑張ってください、とは言いながら500回の記念の放送会にボツるって、頃合いを見計らって送ろうとしてたのに先に収録しちゃうとは、最後までエースさんにはやられっぱなしです、真面目な話、500回を機にエースさんにご相談。これは何でしょう、最近の番組の傾向やら、自身のボツの増加とボツった内容を鑑みるに、これは暗黙の戦力外通告なんでしょうか。私のお便りは、たまにはライブの感想も送るけど、私の得意分野はバカな話、 99% くだらない話。エースさんにはかっこいいなんて一言も言わず喧嘩売ってばっかり。私のお便りは番組の方向性やエースさんの基準にずれてきてるのかもしれません。文江のバカな話は飽きちゃいましたか。いろいろな業界で引退される方が多い今年、世代交代っていう言葉も知ってます。 A さん、もう私のお便りはいらないんだったらちゃんと宣告してくださいね、没率を増やすことで自ら引退を申し出ろ、気づけってことなのかもしれないけど、ちゃんと宣告していただかないと、送り続けていいのかやめるべきなのかわからないですから。ほら、文江はシスタールースターですから、リアルな風は届かないんです。お便りを送るのも私の自由ですが、番組の方向性にそぐわないような望まれないお便りを送り続けることはしたくありません。 A さん、こういう時は曖昧に答えを出さないまま先送りにする傾向があるんです 戦力外通告とか契約更新か、ギャラはもらってませんけど、はたまた条件付き契約Aさんどっちと真面目な話をもうしつつ、なんとなく500回おめでとうございましたということでね、文江さんありがとうございます。なんでしょうね、番組の方向性にそぐわないようなとかね、そもそもこの番組方向性ないですから、ということで今回もですね、曖昧に答えを出さずに先送りにしようと思いますいいですね、本当に。なんかこうやってね、本当に皆さんからいろいろお便りをいただいてて、それからやっぱりね、初めてお便りしますなんていう方あると嬉しくてね、やっぱりそっち優先で読んじゃったりとかね、まあ内容もよりますけど、まあ頑張ってね、いろいろ皆さんからのお便りをどんどんどんどん紹介していこうと思いますんで、文江さんも頑張ってくださいね、では、今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースでクワイエットスノー。はい、引き続きお便りをですね紹介していこうと思うんですけども、今回はですね11月の1日から4日、これちゃんエースちゃんでね東北を回ったんですけども、その時のねライブの感想のお便りが結構来てるんで、紹介しようと思います。Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。11月3日福島アウトライン、11月4日郡山ピークアクションで行われましたこれちゃんエースちゃんに参加させていただきました。この時の福島県は紅葉真っ盛り、MC でも紅葉が綺麗だったとおっしゃってましたね。なので郡山ライブの日の昼間に、紅葉を見に会津若松まで足を伸ばしました。鶴ヶ城のお堀の紅葉はまさに今が見ごろ、お天気も雲一つない快晴で赤や黄色に染まった木々がお堀の、水面に映っててとても綺麗でした。駅近くのさ、うん 酒造さん、あ、酒蔵ですね、も、見学して楽しい会津観光でした。そしてメインのライブの感想ですが、福島も郡山も盛り上がりましたね。特に最終日郡山は私が今まで行ったコレちゃんエースちゃんの中で一番盛り上がりました。これ方さんも長谷川さんもピークアクションの音の良さにご満悦。そしてエースさんのドヤ顔でも、エースさんがドヤ顔するの分かります。客席で聞いていても本当に音が良いんですもん。フェイストゥーエースのライブの時も思ったのですが、音のバランスがいいなと感じるんです。エースさんの声も綺麗に聞こえるし、これ方さんとエースさんのガラスの夢のギターバトル、かっこよかったです。私が言わなくても皆様ご存知だと思いますが、ギターを弾き倒すエースさんのかっこよさといったらもう、月下賞はしっとりバラードなのに絶叫系、これは息を呑むかっこよさ。それなのに MC でのこれ方さんとの掛け合いは目音漫才みたいだし本当に楽しいライブでした。来年もぜひ大人の遠足東北ツアーしてほしいです。もちろんフェス2エースでも。これからの季節寒くなりますので、風邪などひかないようにご自愛くださいませ、ってことでありがとうございますね。本当に楽しい東北ツアーだったんですけども、前もねこの番組でもお話ししたかと思いますけども、来年の11月1日から4日までも全く同じスケジュールでも決まってしまいましたんでね、ぜひ来ていただけると嬉しいな。なんかねちょうど紅葉の季節っていうのがまたすごくね、いいんでね、ぜひまた来年も、東北ツアー行きますんで、足を運んでいただければと思います。さて、2通目、こんばんは、新潟県のミキと申します。11月3日4日福島郡山のコレちゃんエースちゃん東北ツアー参加させていただきました。さて、私にとっては2年半ぶりの、コレちゃんエースちゃん、久しぶりな上やっと2回目ということで、こちらの空気感をすっかり忘れてしまっていた私です。フェイストゥーエースのライブでのはしゃいだり泣いたり爆笑したりと、ものすごく熱くて忙しい空気感にすっかり慣れっこになってしまっていたので、これ方さんのゆるいトークにはずっこけてしまいましたしかしそのゆるさに反して、皆さんの演奏はすごい熱いのですね。何よりすごく楽しそう。あ、そうか、音楽ってそもそも演じる人が音楽を楽しむんだって純粋に聴いている自分も音を楽しむことができました。ライフやブリングユーバックトゥーミー、ガラスの夢、月下賞、こんな風に捉え方も変わるんだってびっくりでした。さて、ライブ中終始音を楽しみ、ゆるっとトークに身を委ねておりましたので、私油断しておりました。ものすごく油断しておりました。最後の最後の曲で、これ方さんがおもむろにギターを変え、しっとりと演奏を始めた時、あら趣向が変わったわなんてニコニコ見ておりましたら、突然街の日は A さん反則です。いつもと違うブリングユーバックトゥミーも楽しかったんです。力強いライフや爆走ガラスの夢かっこ以前リスナーさんがおっしゃっていらしたので、これかと妙に納得してしまいました。絶叫系月下賞だってとってもとっても素敵だったんです。ほんのちょっとだけクラゲさんいないんだなって寂しく、思っちゃうのは打ち消していたんです、楽しかったからダメですこれこの曲の名曲たるゆえんはここにありました。どんなアレンジでも泣けます。そもそもエースさんのお声は、来るんです、ダイレクトに、急にブワッと込み上げてきてしまって、これ目を閉じて聞いたらダメなやつじゃんと即座に判断して、エースさんのお姿をしっかりと見、わーエースさんかっこいいと、そこらに気持ちをシフトしつつ、なんとか涙をごまかしておりました。終わってからはとにかく猛ダッシュで会場を後にして、泣きながらグズグズ、歩きながらグズグズ泣いてしまいました2日目はね、心の準備ができておりましたので、なんとかやり過ごすことができましたよ。来るぞ来るぞと身構えてました。この2日間そんなハプニングはありましたが、本当に本当に楽しくて、そして何よりやっぱりお二人の作る音が大好きだってまた再認識できました。またこんな風に、違ったシチュエーションでも聞いてみたいです。そうそう、 MC で長谷川さんがエースさんの月下賞すごくいい曲っておっしゃった時に嬉しくなって、心の中でしょでしょでしょってすごく得意になってしまったの。お友達にその話をしたら、あ、それわかる、得意になるよねって言っておりましたよ。 みんなみんなお二人のことが大好きなんです。ずっとずっと大好きですよ。まあまた絶対にお二人に会いに伺います。それではお体に気をつけて、年末年始乗り切ってくださいませ。あまり無理はなさらないでくださいね、ってことなんですけどもね、ありがとうございますね。本当にね、これちゃんエースちゃんで、まあフェイストゥースの曲をね、これ方さんが取り上げてくださって、この曲がやろう、この曲がやろうってこうね、アイデアを出してくださってね、僕の方からこれやろうなんて言ったこと一度もないんですよ。一回だけ流星雨ってやってみませんつってやったことはありますけども、そうですね。これ方さんが選んで、それでこれ方さんのアレンジで、ね、それで必ずこれ方さんがフェイストゥースとちょっと違った雰囲気だけどいいかな、お客さんに怒られないかなって必ずこれ方さんが気にしてくださるんですけど、いや僕は絶対違った方が面白いと思いますよっていつも言ってるんですね。違うアレンジ、違う雰囲気で、例えばライフとかしおりとか全然違うじゃないですかね。この街の日もそうですけども、これがまたね、いいんですよ、新鮮で。 Bring You Back To Me もね、何回かだいぶ前に何回かやって、しばらくやってなかったんですけども、今回ちょっとやらせていただいてね、やっててすごく、気持ちよかったですしね、またいろんな楽曲をこれちゃんエースちゃんでも、違った雰囲気でお届けしようと思ってますんで、それも楽しみにしててくださいね。さあもう一ついきましょう。Sさん、クラメさん、番頭さん、こんばんは。初めてお便りさせていただきます。アロエメープルと言います。 Sさん、これちゃん、Sちゃん、東北ツアーお疲れ様でした。私は初日の仙台に参加したのですが、めちゃくちゃかっこよかったです。 Sさんの生のステージを拝見するのは今回が初めてで、 Sさんのギター、歌声、一挙手一投足が全て魅力的でした。気持ち悪かったらすいません。いや、そんなことないですよ、全然ね。CD とは違う演奏もすごく魅力的で、全く違う歌のように聞こえて新鮮でした。ほらね、この人もそう言ってるじゃないですか、アロエメープルさんもね。エースさんのピックが私の頭上を数回通過し、手を伸ばすもゲットできなかったので、ピックをゲットするべく、そしてクラゲさんにお会いするべく、ライブにせっせと足を運びたいと思います。ということで、そうですね、フェイストゥエースのライブぜひね、来ていただけると絶対楽しいと思いますよ。だからこれちゃん、エースちゃんもね、おっしゃってくださったように、CD とは全く違うアレンジをね、楽しんでいただけたと思うんでね、今度はぜひまたフェイストゥエースのライブにで、ね、ホンダのピックもゲットしちゃってくださいね。さあ、アロエメープルさんからリクエストをいただいております。最後になりますが、最近リピートしまくっている曲をリクエストさせてくださいということで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥーエースでノンフィクション。 そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのお便りをね、お待ちしておりますんで、ライブの感想でも結構ですし、またなんか変な食べ物、美味しい食べ物から、あんなとこ行ってきた、こんなとこ行ってきたなんていうね、旅行のお話とか何でも結構です。お便りお待ちしております。メールの方は、ace775@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号381-8799、381-8799、長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。冒頭でも言いましたけども、本当に寒くなってきましたので、本当に皆さんお風邪などひかないように、気をつけてくださいね。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道。